お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1月26日水曜日午後のニュースをシドニーのスタジオから大場由美がお届けします。オーストラリアデーの今日、全国では市民権セレモニーが開催され、1万6000人以上が新たにオーストラリア市民となる見込みです。ノーザンテリトリーでは遠隔地の先住民コミュニティにおける COVID-19 の蔓延を遅らせるため緊急のロックダウンが要請されています。そしてスポーツ、サッカー A リーグメルボルンビクトリーはサポーターによるホモフォビア的な罵倒に対して罰金を課せられました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。オーストラリア全国では400に及ぶ市民権セレモニーが予定されており、150カ国以上から集まった1万6000人以上の人々が新たにオーストラリア国籍を取得する見込みです。キャンベラで行われた市民権及び国旗掲揚イベントでは、ヌグナワール族の長老バイオレット・シェリダンさんが Welcome to the country の挨拶を述べ、スモーキングセレモニーが行われました。またスコット・モリソン首相はオーストラリアの新たな市民を歓迎しました。
Each of you.
今日皆さん一人一人に他のオーストラリア人と同じ権利、機会、特権、そして責任が与えられます。オーストラリアに何年住んでいようとそれは同じです。皆さんには我々の歴史を受け継ぐ権利、そして私たちが共有する未来への約束も与えられます。しかし皆さんは手ぶらで私たちの国の物語に参加するわけではありません。これまで多くの人々と同様、皆さんはオーストラリアの豊かな物語に自分のストーリーを加えていくのです。モリソン首相でした。また、オーストラリアで評議会議長で元オリンピック選手のダニエル・ロッシュ氏は、過去2年におけるコロナウイルスパンデミックでのオーストラリア人の復興力に賛辞を送りました。全力を尽くして若い労働者の雇用を維持してきたスモールビジネスの経営者から、それを支えたコミュニティ、私たちを守るためにワクチンや治療法を開発した科学者たち、そして自分や他人を守るためワクチンを打った人々まで、オーストラリア人はこれまでも、そしてこれからも断固たる態度を示していきます。ダニエル・ロッシュ氏でした。一方、オーストラリアデーの今日、ビクトリア州ではメルボルンのセンキルダにあるジェームス・クック船長の銅像が赤いペンキで塗りつぶされる事件が発生し、警察は捜査を進めています。首都キャンベラにあるテント大使館、いわゆる先住民大使館が今日50周年を迎えました。世界で最も長く続いている抗議活動としても知られるこのテント大使館の創設者は、この場所に設置された理由は50年前も今も変わらないと述べています。当時の国会議事堂に設置されたこの大使館は、ビーチパラソルや看板などを使ってレッドファンに住む4人の先住民青年によって作られました。創設者で唯一の生存者であるマイケル・アンダーソンさんは、50年経った現在でも大使館がまだ存在し、必要とされているとは思ってもいなかったと NITV の取材に対して述べました。大使館はその沈黙の中でも大きな主張をしています。抑圧する側にとってこの大使館は目障りなものでしょう。それを好まないでしょう。なぜなら、誰もがなぜまだそこに大使館があるのかと問うからです。これはオーストラリア国民が国会に問うべき質問です。マイケル・アンダーソンさんでした。ニュースを続けます。ノーザンテリトリーでは先住民のリーダーらから COVID-19 の蔓延を食い止めるため、アボリジニーのコミュニティを緊急にロックダウンするよう呼びかけています。セントラルランドカウンシルの最高責任者であるレス・ターナー氏は、 ウイルスは制御不能の状態で広がっており、その感染拡大を封じ込めるためにロックダウンが必要であるとの声明を発表しました。ターナー氏はテリトリー及び連邦政府の無策、自己満足、さらには陽性例の過小報告を非難し、人命が危険にさらされていると訴えました。また地域間の人の移動を制限するために、警察やオーストラリア国防軍の人員を投入し、ワクチン接種と検疫のために医療従事者を急増させることも要求しています。ターナー氏によると集団感染、いわゆるスーパースプレッダーイベントにより爆発的に感染者が増えたといいますが、現在コミュニティでは葬儀やその他の会合を遅らせるなどの対策が取られています。ノーザンテリトリーでは25日新たに517人の陽性者が確認され、その多くは遠隔地のコミュニティに集中しています。一方クイーンズランド州では25日、9人の死亡と 13,551人の新規感染者が確認されました。入院患者数は25日火曜日の930人から889人に減少しています。保健当局によると、ゴールドコーストでは1日の新規感染者が減少している一方で、ブリスベンを含む州南東部の他の地域では来週中にピークに達すると予想されています。アナスタシア・パリシェ州首相は、感染者が増え続けていることを受け、地域の高齢者は可能な限り自宅に留まるよう呼びかけています。
If you do not need to go out in the next couple of weeks, just limit where you go, and don't go to
今後数週間、もし外出する必要がなければ、行く場所を限定し、人混みに行かないようにしてください。それをしないがために高齢者の方々が命を落としているのです。その人は誰かにとって愛する家族の一員であり、心が痛みます。ご冥福をお祈りします。パラシェ州首相でした。ニューサウスウェールズ州における COVID-19 の入院患者数は2794人で、25日火曜日から149人減少しています。また新規感染者は2万1030人、死者は新たに29人報告されました。一方、ビクトリア州では1089人が COVID-19 により入院しています。死者は35人、新規感染者は1万3507人です。タスマニア州では新たに712人の感染が報告され、28人が入院、死者は1人確認されました。2022年のオーストラリアン・オブ・ザ・イヤーは、パラリンピアンで障害者支援活動家でもある31歳のディラン・オルコットさんに贈られました。オルコットさんは62年の歴史の中で、目に見える障害を持つ者としては初めてこの賞を授与されました。オルコットさんはこの受賞を機に、障害を持つ人々の生活を向上させるための活動を継続することを誓いました。
In our boardrooms, in our parliaments,
役員室や議会、学校、出会い系アプリ、スポーツの場、大学など、あらゆる場所で必要です。そうすることで私たちは他の皆さんと同じように人生を歩み続ける機会を得ることができるのです。そして私たちだけでなく、その他の人々の人生も豊かにしてくれることを約束します。オルコットさんでした。そしてスポーツ、サッカー A リーグのメルボルンビクトリーは、アデレードユナイテッドのジョン・カバロー選手がファンから浴びさせられた同性愛嫌悪の罵声に対して5000万ドルの罰金を課されました。カバロ選手は昨年10月に自身が同性愛者であることを公にカミングアウトし、世界のエリートサッカーリーグで唯一同性愛者であると公表した選手となりました。カバロ選手は今月8日に行われたビクトリーとの試合で、ビクトリーファンから浴びさせられた同性愛嫌悪の中傷を訴えていました。フットボールオーストラリアは事件後のメルボルンビクトリーによる強い対応に基づき制裁を発表。これにはファンの行為を非難する迅速な声明、加害者の特定に協力した他のビクトリーサポーターの行動、そして LGBTIQI+ 意識の促進に対するクラブの継続的なコミットメントが含まれています。フットボールオーストラリアのボス、ジェームズ・ジョンソン氏は、すべての参加者とファンに対して、誰もが自由にスポーツに参加できるよう取り組む必要性を警告しています。以上、1月26日水曜日のニュースをお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。